風水害から身を守る。近年、狭い範囲に短時間で強い雨を降らせる局地的大雨や線状降水帯の停滞による集中豪雨などにより甚大な被害が発生するケースが多発しています。河川の氾濫や土砂災害などによる大きな被害が予想されますので、気象情報に十分注意し、早めの避難など万全の対策を取るようにしましょう。防災気象情報と警戒レベル。気象庁などから出る河川水位や雨の情報を参考に自主的に早めの避難をしましょう。警戒レベル4。避難指示までに必ず避難しましょう。警戒レベル5では、すでに災害が発生している可能性があります。直ちに安全確保。警戒レベルは1から5まであります。警戒レベル1では、気象状況の大雨の数日から約1日前、気象庁などの情報は早期注意情報、警報級の可能性もあります。避難情報などは、心構えを一段高める、職員の連絡体制を確認、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める。警戒レベル2、気象情報は大雨の半日から数時間前、気象庁などの情報は大雨警報に切り替える可能性が高い注意報、高波注意報、災害は注意、氾濫注意情報、住民が取るべき行動、自らの避難行動を確認。一つ、ハザードマップなどにより、自宅などの災害リスクを再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認するなど。警戒レベル3。気象状況は大雨の数時間から2時間程度の前、気象庁などの情報は大雨警報、洪水警報、高潮警報に切り替える可能性が高い注意報、災害警戒、氾濫警戒情報、避難情報など、高齢者等避難、住民が取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難。一つ、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難すると。警戒レベル4は、気象状況は、警戒レベル5と同じ、5も同じく、数十年に一度の大雨、気象庁などからの情報、土砂災害警戒情報、高潮警報、高潮特別警報、災害は危険、氾濫危険情報、避難情報などは避難指示、住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難。一つ、台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了しておく。警戒レベル 4までには必ず避難をしましょう。警戒レベル5、気象庁などの情報は大雨特別警報、災害切迫、氾濫発生情報、避難情報は緊急安全確保、なお必ず発令される情報ではない。住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などする。なお夜間翌日早朝に大雨土砂災害に切り替える可能性が高い注意報は警戒レベル3括弧高齢者等避難に相当します。市が発令する避難情報、高齢者等避難警戒レベル3、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は危険な場所から避難しましょう。避難指示警戒レベル4、危険な場所から全員避難しましょう。緊急安全確保警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保。
避難するときの注意点、避難するタイミング、明るいうちに、暴風になる前に異常を発見したら、崖崩れの兆候、河川付近では水位の上昇など、避難の4つの行動、小中学校や公民館などの指定避難所へ行くことだけが避難ではありません。避難とは難を避けること。次の4つの行動があります。普段からどう行動するか決めておきましょう。行政が指定した避難所への立ち退き避難、自ら携行するもの、マスク、消毒液、体温計、スリッパなど、安全な親戚、知人宅への立ち退き避難、普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。なお、ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。安全なホテル、旅館への立ち退き避難、通常の宿泊料が必要です。事前に予約、確認しましょう。ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。屋内安全確保、ハザードマップで雨季の3つの条件を確認し、自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。土砂災害の危険がある区域では立ち退き避難が原則です。3つの条件が確認できれば、浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です。1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。入っていると流速が速いため、木造家屋は倒壊する恐れがあります。地面が削られ、家屋は建物ごと崩落する恐れがあります。1階床上から軒下浸水、2階3メートルから5メートル未満、2階床上から軒下浸水、3、4階5メートルから10メートル未満、3階床上浸水から4階軒下浸水。3、水が引くまで我慢でき、水、食料などの備えが十分。十分じゃないと、水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。3、水が引くまでの時間、浸水継続時間は、村上市総務課危機管理室へお問い合わせください。豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。 やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分に確認してください。